チャと
ミナモンの
クルメライフ。
1月31日時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。おんちゃんとミナモンのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはミナモンと
おんちゃんでございます。この番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組でございます。
ございます。
はい。そして、こちら続きの私の原稿が今途切れた。あ、大丈夫です。
大丈夫ですか。
リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや、はい、知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております、はい、さてさて、今週のお便りテーマはじゃじゃん、
時代もの。
そうですね、
はい、はい、
歴史もの時代もので行こうかと思っております。もちろんそれ以外のね、普通のお便り、略してあの普通おたもお待ちしております。
はい。お便りはメールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com 854@東京854.com、 すべて小文字です。 FM プラプラのアプリの方からはメッセージという項目から宛先にクルメライフと書いてもらえますと私たちにスムーズに届きます。お待ちしてます。
お待ちしております。
わあ、
はい。さてさて、
本日は1月のラスト
ね。
だね。
あっという間すぎて。
そうよ。
先週ぐらいに年明けなかった？
それはわかる。それはわかる。それ言いたかった私も。
ね。あれおかしいなみたいな。
でもこれが現実だよね。
ね。こうやって1年あっという間に過ぎていくんだよ。あ、2月がもう終わるとか言ってね。3月がまた終わる。
それうちら4年前からずっと言って
る。ずっと言ってる。ずっと言ってる。ああ、もう6月になっちゃったとか言って、
ね。そう。まあでもね、来月は、はい、まあほら、ね、2月って1年の中でも一番日付的にも少ないし、うん、だけどちょっとイベントは多いじゃん。
確かに。
あの、ひな祭りは違うの、ごめん。
3月だね。
あれ、恵方巻きか。
そうそう。
うん。
恵方巻きがイベントじゃないけどね。
ごめん。
でも、恵方巻きのイベントになりつつあるけどね。
そうだね。私はもう恵方巻きのイベントだと、うん、もう食べ物にね、変換しちゃってるから、
うんうん、
恵方巻きと、チョコだと思ってるよ。
はいはいはい。
チョコは、
確かにね、
どう？なんか、気になってるチョコとかないの？
ないね。あ、でもね、うん、全然関係ないといえば関係ないんだけど、
はいはい、
チョコはチョコなんだけど、
うん、
あ、昨日コンビニで、
うん、
あのね、チョコのコーナーを見てたのよ。
おー、あるよね、チョコ食べたくて、ね、う
ん、そしたらなんかね、すごい高級そうなブラックサンダーがあって、
うん、はいはいはい、
ナッツと、まあ、あとクッキー、まあ、普通のブラックサンダーの、まあ、クッキーっぽい生地に、
うん、
なんかすごいいろいろ入ってて、そのナッツも結構いろんな種類が入ってて、
うん、
それをねちょっと買ってみたのよ。でこう袋のやつで、
うんうん、
なんかちっちゃいブラックサンダーが何粒か入ってるパターンだったんだけど、うんうんうん、めちゃくちゃ美味しくて、
あ、なんか私はさ、うん、コンビニとかさ、バレンタインさ、うん、近くなるぐらいにさ、バレンタインチョコであげるさ、結構お高めのチョコ、
箱がに箱に入ったやつ ね、
うん、あのだいぶこうそれを設置するじゃないですか、うんうん、こうそれの話かと思ったら違うのか。
そう、違うの。
あ、普通のチョコね。
普通のチョコ、普通におすすめしたくてチョコを話した。
あ、なるほどね。そういうことか。私なんか
あとはそう
ブラックサンダーがなんか、
あ、高級なブラックサンダー、
高級なものを出したのかと思ったけど、
でもね、
うん、
美味しかったの。
へえ、いいね。
あ、だ、
うんうん、ブラックサンダーといえば私も食べたわ、あのスシローでさ、
うんうん、
ブラックサンダーのこうコラボしたスイーツがあって、
はいはい、
ブラックサンダーアイスっぽい、
あ、
うん、
はいはいはい、
あれ美味しかったなって私も今ブラックサンダーで思い出した。
なんか何でも合うね、ブラックサンダーって、ね、
うん、何でも合う、何でも合う。
で自身でバレンタインをするってなると、
うん、
特に何もや、今年の予定はいまだね、未定でございます。
でもそう、え、私もないけどさ、基本的にもう毎年自分になんだかんだ買っちゃうんだよ。
わかる。
そう、それで私が今年友達にさ教えてもらって、
うん、
知ってる？ゴディバがさ、
うん、
どうもりとコラボしたんだよ。
え？
えー？って思って、もう私ときめいちゃって、
うん、
どうもり大好きユーザーだから、
はいはい、
だって 集まる動物の森初期 DS ユーザーだよ我々世代が。
確かにね。
なんでこうさ平成初期に流行ったさ、わかる？なんかもう我々が好きであろう20代30代に刺さるものをさ定期的にこうコラボさせてくるんだよね。
なんかそのなんだろうな、任天堂の思惑というか、
う
ん、
そうだよね。
なんかこう自分たちでお金を使える年になったであろう時期にこうね、
う
ん、
そう
う出してくるあたりが
使ってくる、いやもう商売上手で漫画なって思うんですけど、うんうん、でも本当に調べてみたら、えすごい超かわいい、もう本当にあのタヌキチのさ、
はいはい、
イラストのチョコとか、うん、あとはしずえだ、しずえもいる、
しずえさんね、
うん、あとトタケケ、トタケケもいたっけ、トタケケはあれか、イラストにしかいないのか、 あそうだね、なんかねチョコが6粒入りから選べる、うん、6粒入りとポーチ付きのもね、うんうん、あるのよ。だからチョコと一緒にどうもりのロゴがされてるこの可愛いポーチがついてるね。
これ可愛い。
すごいよね。あと9粒入ってるのもあって、
うんうんうん、
そう9粒入ってる方のはこれはあれか、そのまま9粒だけで、でもうさらにもうワンセット、6粒にプラス、うん、ホットチョコレート&マグカップセットとかもあるのよ。
豪華じゃない、
ね、
めっちゃ豪華じゃない。
そう、あこれチョコさプリントされてるキャラクターも書いてあるわ。タヌキチと、うんうん、あと豆キチ、粒キチ、しずえ、アップル、100% とキャラメルと、あのあれだよ、葉っぱ、どうもりでよく見る葉っぱ、
確かに、ね、
あの葉っぱは
これ家具だっけ、
そう家具だよね、家具なの、
家具の時、
そうそうそう、
葉っぱだったね。
あこれをね聞いてらっしゃる皆様、葉っぱとはって思われてる方がいらっしゃると思うんですけど、うんうん、動物の森って結局は我々の資本主義社会をちょっと可愛く縮小したようなゲームなんですよ。あの家をね、うん、建てていくんですよ、
うん、
そのまあ生活をしていく上である村にね我々が主人公として引っ越してくるっていう設定で始まるんですけど、はいはい、そこが動物たちが住んでる森で、自分は一応人間っていう設定だと思うんだけど、
うん
ね、それで動物の住人たちと仲良くしつつ釣りをしたり虫を捕まえたり、はい、であとはね何をするんだっけな、まあ、
化石を
掘ったり
発掘したり、
そうだそうだね、そういうのを博物館に寄贈したり、
うん、
売ったりすることによってお金を集めるんですよね、
うんうん、
でそのお金で貯めていって家のローンを払っていき、でその家をさらに大きくしていって、
うん、
最終的に結構広い豪邸になるよね。
豪邸になるね。
だあれ資本主義と言わずして何という
ね、
うん、
結構広いよねあれね。
結構広い。でそのお家をじゃあ皆さんあの建てるじゃないですか、うん、でそのお家にねいろいろな家具を置けるわけですよ、
はいはい、
例えば自分の好きなアンティーク風にしたかったり、うん、あとはなんかロイヤル風にしたいとか、なんかあと可愛いポップな感じにしたいとかね、
ラブリー系とかあったよね。
あそういろんなのがあって、そういう家具とかをね、うん、こうちっちゃく自分が手持ちに収納できるんだよね。自分の
なんかバッグの中にね、
そうバッグの中にいろいろいられるんだけど、それを外で家具をね捨てるみたいな行為ができるんだよね、
うんうん、
でそれをやるとその家具がちっちゃく葉っぱみたいな形になって床にポトンって落ちる、うん、その葉っぱのマーク、
そう。
それがチョコになったっていう話なんですよ。
私はあのタヌキから買ってるから、うん、葉っぱなんだと思ってて、
ああ、そうか
タヌキが化けるのも葉っぱじゃない、
うん、そうだね、
だからそういうイメージなのかなって思ってたんだけど、
間違いないよ
ね。
でもあの葉っぱはやっぱどうもりにおいてさ欠かせないモチーフじゃない、
欠かせないモチーフだね。
うそうそう、
あとはあのこの木の実、
うん、
ね、このフルーツの木の実感がね、
そうなんか村によって、うん、自分たちが一番最初に住んだその村の果物って決まってんだよね、
う
ん、
決まってた。
私初期はリンゴだったの。
私オレンジだったの。
あそうだからオレンジとか桃の子が羨ましくて、
うんうんうん、
友達の村に通信でさ遊びに行ってさ、それでもらってくるんだよね、うん、で果物をもらってきたらそれを自分の村に植えるとちゃんとその果物の木が生える。
そう
懐かしいよ。
やってましたね。
やりましたね。だからもうどうもりが好きすぎて、本当いまだに私任天堂スイッチでもどうもりやってるんで。
どうもりの良さってゆったりまったりで、
うん、
リアルタイムの時間でできるのが良くて、
そう、ね、
そう
本当にそれなんだよ。だってどうもりもさ昔は釣りしかできなかったのに、
うんうん、
今のどうもりの釣りだけじゃなくてあれよ泳げんのよ。 スキューバダイビングみたいな感じでもう海に
入れなかったじゃないの
潜って取ってこれるいろんなもの、
すごい
すごいでしょ、
時代を感じるわ。
そう、うん、だからわあ昔のどうもりよりも全然できること増えて楽しいってなるからやめらんねんだこれが。
確かにね、うん、そんなねこの、
はい、
私たち世代に刺さるようなね
チョコレートです、ゴディバからはい、でもこれ期間限定なんで、うん、もしね我々と同じようにどうもり好きっていう方はちょっと気をつけてほしいんですけど、1月の5日から2月15日までなんで、うんうん、本当にバレンタインの、
あと2週間ぐらい、
そう、次の日まで、うん、2月14日が本命じゃん、でその次の日までしか売らないですね。
やばいな、でもこれかわいい、
ね、だから皆さんオンラインショップとかもね、
くぐらい、
そうかわいいでしょ、うん、でオンラインショップでも全然買えるみたいだから、はいはい、気になる方はねぜひ調べてみてください、そう、ね、
チェックしてみてください、
はい、
マグカップかわいいな、
ね、わかる、だからもうついつい買いそうになっちゃってさ、うん、結局出費なんだよね、
確かに、
うん、
ちなみに私のバレンタインおすすめのチョコは、
はい、
あのキットカットのちょっと高級キットカット、
あ知ってる、それデパ地下で売ってるじゃん
あそうそう池袋 の、うん、あの
地下 で、
そう西武で見つけて、
お
なんかあのすごいでっかい長いキットカットとか、
う
ん、
そうね、あったあった、あの
ちょっと素材にこだわった、
私買ったことないんだけど、うん、あれ美味しいんだね、
美味しかった、
やっぱりかみんな並ぶだけあんな、
うん、やっぱし、うん、万人受けする味はキットカットだなと思った、
そうだね
うん、
まあ本当ね、いろんなバラエティ豊かなチョコレートが出るこの時期、
はい、
本当にちょっとね浮かれポンチになっちゃうんですけど、
浮かれポンチ
楽しんでいきましょう、おすすめのチョコをお待ちしてます、
は
い、
確かにね皆さんのおすすめの、ね、チョコを、ね、聞きたいですね、
はい、
はい、お願いします。
よし、
さてここら辺で CM を挟んでから次のコーナーに参りたいと思います。
はい、時刻は2時12分でございます。
はい、
この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんです、
よろしくどうぞ
です。
はい、
さて参りましょう、わくためでございます。こちらのコーナーはエンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです、
はい、
さて今回は歴史とか、
うん、
まあね時代劇というか、
うんうん、
という作品に触れていきたいなということで、
お
ー、ね、
何を持ってきたんだ
今までこの作品っていうか、
うん、
このジャンル触れてきたことなかったよね。
電気物はあった、
あ電気物か、
うん、
なんかでも戦国時代をメインにとかっていうのはあんまりなかった、
あーそうかもしれない、なんかそのクレヨンしんちゃんの戦国あっぱれをお話ししたことが、
うんうんうん
うん、ミラモンだったか私だったかがあった記憶が、あ、あれミラモンだったね、戦国時代の
さ、そうだ私だ、
そうそうそう
そ
う、
それぐらいか
この多分ね、あでもあれ逆にアニメ作品で紹介したんじゃなかったっけね、
そうかそうか、うん、
時代物を、今回作品として
メインにやるのはちょっと初めてかもしれない、
扱うのは初めてかもね、
うんうんうん、ということですごい、うん、いろいろ種類が種類っていうかいろんな作品があって
ね、時代物はな
今までこうあんまり ここに焦点を当てて探したことがなかったので、
うん、
まあ、いくらかはこうリアルタイムで映画館で見てたりとかはしてたんですけれど、改めてこう検索してみるといっぱいありすぎて
迷っちゃった、
あこれも見たいあれも見たいで結構何種類か見た上で、
うん、
これがちょっとみんななんかこう万人受けしそうだなと思って選んできたのがこちらの作品でございます。
はい、
キオス会議という作品なんですけれども、うん、2012年に出版された三谷幸喜の小説が原作で、まあ、自身で脚本と監督を務めて2013年に公開された戦国時代の作品にはなるんですけれども、
初めて聞きました。
このキオス会議ですね、1582年、これは何時代な、
1582年かだいぶ前だな、
まあ、桃山時代にはなるんだけど、
あーなるほどね、
そう
そっか
の、 6月27日に本能寺の変で織田信長と長男信忠の亡き後、織田家の継承問題と秀吉に討たれた明智光秀の領地の再配分を議題に、尾張国の清洲城、まあ、今の愛知県清洲市なんですけれども、そこにて信長の筆頭だった柴田勝家とか、まあ、その羽柴秀吉とか、あと丹羽とか、あと池田家などが参加した会議なんですけれども、
ほうほうほう、ちょうど本能寺の変がね、
そう、終わった後の話、
終わった後の話なんだ。そう、へえ、面白いね。
そうなんです、なかなかここに焦点を当てた作品ってなかなかないじゃないですか。まあ、本能寺の変がメインだったりとか、
そ、 う、ね、
その前の、織田信長がこう、まあ、天下取ってないんだよね。
そうだね、天下取れてないからね、
取れてないもんね、
だって本能寺の変で殺されちゃってるから。
だからその前後あたり、前をこう紹介する作品って結構多かったんですけど、この豊臣秀吉が天下を取る中間の話っていうのがあんまりこうなくて、
そうだね、そう
で、この清洲会議っていうのもへーと思いながらそんなのがあったんだと思いながら選んだんですけれども、
私も初めて聞きましたよ、
でこの作品はこう日本史上初めて会議で歴史が動いたものと言われる史実をもとに作られた歴史エンターテインメント作品になっておりまして、そうなんです、
有名俳優の顔ぶれが、
そうなんです、
ね、チラシに、
そうなんです、
揃っております
が、そうなんですよ、
はい、
柴田勝家に役所広司さん、
お、
はい、羽柴秀吉に大泉洋さん、
はいはいはい、
そうなんです、庭師にこう日向美さんに、池田氏にこう佐藤浩市さんと、もう豪華な俳優がキャスティングされております。でこの三谷ワールド全開で非常に面白かった、
あ、コメディよりなん
だ
ね、
あ、そう、コメディタッチなの、なんですけれども、しっかりとした歴史ものです、福田雄一作品あるじゃないですか、
はいはい、存じ上げますよ、
もうこうコメディに全振りした作品の歴史ものが、そう、が多かったじゃないですか、もうではなく、ちゃんと歴史に忠実に沿ったけどちゃんと面白いっていう作品になってます。
へー、
で見どころなんですけれども、一つ目が史実に基づいて細部まで結構しっかり再現されていて、信長は秀吉のことをハゲネズミって呼んでいたらしいんですけれども、
まあ、
資料にもあることから、そういう言われていたって言われてるんですけれども、このね、大泉洋を演じる秀吉の頭がね、本当に薄い
面白いな、いきなり特徴がそんな感じなんだね、
そういうこと、だから最初登場してきた時、あれ坊主スキンヘッドなのっていうぐらいな感じで、ちょんまげがね、もうなんか、鉛筆が一本立ってるんじゃないかみたいな、そう
ぐらい、じゃあもういらないよ、
もう薄くて、確かにハゲネズミだわと思いながら、
あ、本当だ、
そう、こう写真見ていただくと分かるんですけれども、
鉛筆だね、
だいぶ鉛筆が刺さったハゲ頭なんですよね、
そうだね、
はい、そして秀吉は右の手が6本あったと言われておりまして、その隠すために右手には手袋がはめられていたりとか、こう細部にまでこう史実に基づいて忠実に再現されているっていうのが結構ポイント高かったですね、
細かいところまでね、
そうなんですよ、コメディに全振りなのかなってちょっとゾワゾワしてたんですけど、
うん、
そんなこともなく、
そうかそうか、
で見どころ2つ目がですね、コミカルだけどしっかり歴史作品、
はい、
結構万人受けする作品かなと思ったんですけど、三谷幸喜作品というとかなりこうコメディになってしまってるんじゃないのっていう、本能寺ホテルだったっけ、
ありましたね、
結構こう歴史作品だけど結構割とコメディに全振りしてるような作品が多いんじゃないの、大丈夫っていう心配される方もいるかと思うんですけれども、ご心配なさらず
、はい、
三谷さんのこう歴史愛をしっかり感じる作品でございます。緊迫するシーンもありまして、かなり見応えがありますね。こう合戦シーンっていうのは特にはないんですけれども、こう 頭脳作戦というか、やっぱし会議なので、
あ、
はい、はいはい、会議前のこう、このなんて秀吉の、うん、なんていうんですかね、味方にする言葉だったりとか、うんうん、なんかこう贈り物だったりとか、うん、っていうところで、やっぱしね、勝負の前に8割ぐらい勝負は決まってるんじゃないかなっていうぐらい、その、はいはいはいはい、なんて準備が大切なんだろうなっていうのがね。
そうだね。そう、だからまあ本当に贈り物をね、うん、送ったりとか、あとやっぱり、まあ、つまり
根回しとかね、
外交ですよね。そうそう、外交がうまいってことだね。そう、交渉がうまい、うん、
なんていう部分もしっかりこう再現されていて、うん、でもかといって逆に難しいのは嫌だっていう方もいるじゃないですか。歴史作品ってなるとこう、
そうだね、あんまり詳しくないから見ても分かんないかもみたいなね。
我長谷さんじだとか、なんかこう難しい言葉が出てくるから、うん、あんまり好きじゃないなって方も多いと思うんですけれども、うんうん、ほぼ現代語で語られておりますので、全然難しくないし、すごく分かりやすい作りになっております、うん、なのでね、こう幅広い方に向けられた作品かなと思いましたね。で、冒頭テロップやナレーションが結構時代物とか戦国時代のものって入ることが多くて、うん、まあ、何年何月にこういうことがあって、うん、まあ、こういう時代背景で進んでいきますっていうのが最初に流れることが多いんですけど、それ全くなく、うん、もうこっちがもう知ってる範囲内でやってくれるので、かなり分かりやすい作品にはなってますね。
補足がなくてもちゃんと分かる、
うん、分かりやすい。まあ、こういう人たち歴史の教科書に出てきたでしょぐらいな感じでああ知ってる知ってるぐらいな感じでやってくれるので、結構分かりやすい作品ではありましたね。
そっか、これを見て、うん、もしかしたら歴史がね、うん、苦手な、流れが苦手、人物苦手っていう人でも興味持ちやすいかもね。
そうかもね、うん、この後の時代に対してもちょっと興味が湧くかもしれないし、うんうん、
大事こういうの、
ちょっとこうなんか導入としてはいい作品なんじゃないかなと思いました、はい、そして最後3つ目の見どころなんですけれども、はい、ちょい役からメインまで豪華キャスト、そしてかなり個性的なキャラがっていうことですけれども、
はい、
本当にね、とにかくそれぞれのキャラクターがですね、ハマり役すぎてめちゃくちゃ感動しました。
お、
その羽柴秀吉演じる大泉洋さんはもう本当に明るくお調子者で、こうみんなをこう巻き込んでいく演技が目立つかと思いきや、こうじわじわと天下人を狙う野心家的な、うん、こう冷酷な部分っていうかっていうのも、こういい感じにこう表現されていて、裏表だったりとかっていうのも、もう本当にかなり合っていたなっていうのと、まあ、この柴田勝家の演じる役所広司さんもとてもこう男らしくワイルドで、この筆頭家来としてのオーラもあって、かなりねこう勇ましいというか、でもちょっと男臭い感じ、
はい、
なんかこう三谷さんがこれをキャスティングするにあたって、うん、もう汗臭く耳毛生やしてもらっていいですかみたいな感じでそう注文するぐらいこう荒々しさがある感じのがすごい表現されていてよかったなと思いますね。でその他にも信長の次男ですね、信勝役に妻夫木聡さんが演じてるんですけれども、あ、私この役めちゃくちゃ好きで、
あ、そうなんですか。
これがかなりのおバカキャラなんですよ、まあ、いわゆるバカ殿なんですけれども、
あら、
あの妻夫木さんの、 あの天真爛漫な笑顔がね、うん、本当にぴったりで、
はいはいはい、
この清洲会議2日目から3日目に旗取り合戦をするんですよ、
うん、
この秀吉側と勝家側、うん、紅白に分かれてやるんですけれども、うん、この信勝は秀吉側、うん、でまたこう勝家側でまた一人出てきて、
うん、
あのその旗を目指して徒競走をする、徒競走っていうかかけっこするんですけど、うん、おバカすぎて旗通り、うん、勝ってるのに旗通り越していっちゃうんですよ。
なんで？
そうで結局負けちゃうんですけど、もうそのアホさ加減が、
旗絶対わかるでしょ、
取れって言ってなかったもんとか言って、
やだ、ああ言えばこういうのね、
そうっていう感じでね、本当に バカキャラが立っていて、いい、ね、結構好きでしたね、うん、
愛すべきバカだね。
そう、
そか、
本当に3 5歳児ぐらいの感じでやってるんだろうなっていう、
うん、
本当にこう一人一人のキャラが立っていて、
うん、
こうここまでキャラが立ちすぎていると反発し合うのかなって思ったんですけど、いい感じに、いい塩梅にみんながまとめ、なんか持ちつ持たれつ、うん、いい感じでまとまっていたので本当にいい作品でしたね、
は
い、まあ、ちょっと自分の推しキャラを見つけるのもいいかもしれないですね。
そうだね、うん、
でこの作品なんですけれども、三谷さんがおっしゃっていたのが、あの小学校4年生の時に清洲会議を知り、まあ、それ以降これを題材に何かができない、何かできないかと考えていたそうなんですけれども、それから40年の構想を経て作られた作品だからこそ、このね細部にまで再現されている部分であったりとか、まあ、あとはもう しっかりとした歴史ものというところから、あとはもうキャスティングですね、
うん、
全てにおいて手の込んだ作品に仕上がったのではないかなと思っております。本当に分かりやすくて面白い、いろんな方に見ていただきたい作品でした結構ね勉強になる作品だったので、まあ、本当にさっきもお話しさせていただいた通り、まあ、導入としてもいいかなという作品ですねそしてこの時代戦っていたのは男だけじゃない、
お
ちょっと女の怖さも感じる作品ですので、
あら、
はい、ぜひ見ていただきたいなと思いました。
女性もだいぶ豪華なキャストだったね。
そうなんです、やっぱねこの時代の女も強いなと。
そうだねやっぱりなんだろう、確かに腕力的にはね男性が強いけれども、
やっぱしこう目立つ時代ではあったと思うんですよ、
うん
うん
うん、
だけどその裏でこうじわじわとくる女の怖さっていうのを感じました ね、
そうだねやっぱりなんだろうな、まあ頭脳戦は女性の方かな、
うん、そうだね、
うん、
こう綿密にというか、
確かにね、
あそこまでこう頭を回していたのかというぐらいな、
ね、裏だよね、操ってるぐらいのね、女性はね、うん、やっぱり、うん、
意外とこう、ね、天下を取る人間も手のひらで転がされてたのかななんて思いながらね、
う
ん、
そうだよねいやでも面白そう、
はい、
初めて知ったけど本当にそこに焦点当てた作品あんまりなさそうなので。
そうなんですよ、
うん、
ぜひぜひ見てみてください。清洲会議でした。
ありがとうございます。
さてここいらで一曲いきますか。
はい、
今回私が選んだ曲が、そうなんか今日あったかいなと思って、
お、ね、今日あったかい、本当に10度ね超えるから、
そうあったかいと思って、
うそうね、
ということでちょっと先取りかなと思ったんですけど、お聞きください。藤井風で花です。ただいまお送りした曲は藤井風で花でした。時刻は2時30分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、パーソナリティは引き続きみなもんと
おんちゃんでお届けしま す、
です。さて参りますか。すみなもんの部屋。さてこちらのコーナーはですね、日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、女子の生活に役立つ情報をお届けしちゃったり、あとは Z 世代のあれこれなんかをお届けするコーナーです。
はい、
さて今回はですね、1月も終わりということで1月といえばお正月ですね。
そうだね、
お正月といえば何ですか。
お正月といえば
もう私たちには関係ないかも。
そうだね、そうだね
っていうものです。
あ、関係ないかもっていうものか、
うんうん、
関係、あ、お年玉。
うわ、
あ、そうだね、もうあげるか私そう、うん、切ないけどね、
そうもらう側ではなくなってしまったかと思うんですけれども、
やな、
はい、その、現役大学生のお年玉に関するアンケート結果なんですけれども、
面白いね。
そう、現役大学生200人を対象に、行った調査の調査レポートっていうのがちょっと発表されておりましたので、こちらをちょっと今日はご紹介しようかなと思います。
教えてくださいよ、
はい、今年誰からお年玉を、誰かから お年玉をもらったかっていうあの質問に対して 90% がもらったと答えておりまして、で 10% がですねもらっていないという回答だったみたいなんですけれども、
大学生でってことだよね。
大学生で、
そっか、
結構やっぱもらってるんだね。
私もらってないけどね。
大学生
だって、いやもしかしたら1年の時はもらったかもしらんけど、私
20歳ぐらいまで、
いやでも親戚が私そもそもね日本にいないからっていうのもあるから、
はいはいはい、
あんまりもらう場面もなかったな。いいね、みんなそんなにもらってるの、
ね、そうみたいね、うん、私も恥ずかしながら去年ぐらいまでもらってました。
へえ、いいじゃん。
だんだんこうあれですけどね、
私も待ってます。おんちゃんにお年玉あげたい人待ってます。
そろそろねあげる側に回る方なので、はい、
もうだいぶ回ってますね。はい。
そして誰かにお年玉を渡したかという質問に対しては 3% の大学生がお年玉を渡しているみたいですね。
3%、
200人のうち 3% って、ね、でもやっぱしまだ学生ですもんね。お仕事についてるわけでもないので、
はい、
3% むしろ私 3% も渡してる素晴らしい大学生がいるのかと思いましたけど、
私もっと渡すんじゃないのって思っちゃったわ、
ちょっと私は
まあまあまあ、でもやっぱりいろんな方のね、いろんな受け取り方があるからね。
そうね、学生のうちだもんって思ってたけどね、うん、
確かに確かに、わかるよ。
そしてお年玉を現金以外でもらったかもらってないかっていうことなんですけれども、
現金以外で、
そう 10.5% があると答えてるんですね。
何、もしか
20人ぐらい、
もしか家、うん、お年玉代わりに家だよ
車とかね、鍵とかはされてない、
鍵だよ
とか、というわけではなく、ペイペイとか楽天ペイとかなどの電子マネー、
待って、落としたままキャッシュレスか。
そう、
キャッシュレス使ってますね。
そこに私びっくりしちゃって。
そうだわ。
あとは銀行振込だったりとか、クオカードとかスタバカードとかギフトカード、
ちょうどいいかもそれ、
うんうん、私ね、ちょうど専門学校の時にマックで働いてたから、マックカード500円券のいとことかにあげてた。
いいじゃん、それもありだね。
ちょっと現金で渡すのはちょっと、
生々しいってね、ところもあるしね。
そうそう、
それはそうかも。
で別にいとこだしっていう、
そうね、
でだからであげてたけどね、え今びっくり、ペイペイでお年玉あげるんだと思って
ね、本当に、
時代だね。
今の子たちはペイペイ主流だもんね、
まあ、確かにお年玉遅れたもんね、今年、今年っていうか去年もやってたのか分かんないんだけど、今年500円以上をペイペイでお年玉としてお金を送金すると、いつだったかな、24?21 とかに、その
還元されんの、
なんかお年玉抽選、
あれじゃん、お年賀と一緒じゃない、
そう年賀状と一緒、でその送った下5桁、4桁3桁で、こう3桁で100ポイントとか、5桁合ってたら1万ポイントと1000ポイントかなとかって還元されるっていうのをやってて、
知らなかったわ。
そう、あ、だから増えたのかなと思ったんだよね。だからすごいよね、時代だなーなんて思いながら。
本当だよね。
そう、その方がね、ウィンウィンかもしれないよね。
そうかもね、
確かに。あげた方もポイントがもらえるっていうキャンペーンだったので、もしかしたら1万ポイントもらえてるかもしれないしって。
そうだよね、そうかそうか、
すごいね、
そういう感じなんだね。
そうなのでね、今はお年玉もいろいろ変わってきてるななんて思いました。そして最後ですね、
はい、
この大学生たちの お金の使い道ですね、
第
5位がやっぱ食事ですね。友人だったりとか、まあ、自分の食べるものだったりとか、食費とか食事とかですかね、
はい、
で4位がコスメとか美容とかに使いますっていうのがあって、で3位がファッション、服、まあ、成人式用の髪飾り代に回しますとかっていう回答もあったりとか。
へえ、あ、そっか、計画的だね、そういう子たちは
ね。
そんなの考えたことなかった。
そして 2位がエンタメとか趣味とか、まあ、推し活とか、まあ、ライブだったりとか、あとは趣味ですね、旅行だったり、まあ、デートのお金に回しますっていう人。そして第1位がですね、やっぱ貯金ですね。
お、
うん、
ちょっと現実的だな、貯金は。やっぱり
こうね、コメントがもう出てたんだけど、こう物価上昇に伴い、卒業後のね、一人暮らし用のお金を貯めるとか、まあ、引っ越しとかっていうので貯金するっていうか、将来のね、こう将来重視派がかなり増えてきているなっていう印象でしたね。
いや、そうならざるを得ないよ、う
ん、で貯金をする人がこの中で3分の1ぐらいを占めていまして、中にはね、株に回した人もいて、すごいよね。
意識高いな。
投資と思って、お年玉投資と思って。
いや、私もまだね、ちょっと株に手を出せてないからね、すごいと思う。本当
今年ニーサが新ニーサになって、
ね、
非課税になって ね
進めてますからね。
ちょっと私も考えたよね。
まあね、やっぱりミナも言ってたけど、まずは私もお金の勉強してるんで、
そうなんですよ ね
まずはちょっといろいろ調べてからかな、
そうですね。
でもすごいよ、ちゃんとお年玉さ、自分で株に回してさ、こうなんだろう、増やすっていう方に持っていけるのはね。
確かにね、逆にあれなのかな、人からいただいたお金だから、こうかけやすいんですかね。
ああ、それはそうかもね、自分の財布から出るお金ではないから、
そう、ちょっと後輩等株じゃないけど、なんて言うんだろう、こう
あるかも
ね、こうなんだかパーセンテージが高いっていうか、結構激しいですけどね、そういう株は。
そうね、
アメリカ株とかに突っ込むのかなと思いながら
それも聞いてみて株に突っ込む人はどこに突っ込むんですか。
確かにねそこも気になるななんて思いながら、普通にもう貯蓄用に安定した株に入れますっていう人がもういれば、いろいろいるのかななんて思いながら。
うん、確かに、
ということで、ちょっと今ね、時代が変わりつつあるななんて思いながら、
はいはいはい、
結構ね、 X 世代とこう Z 世代のお金の使い方とか、お金に対する考えとかも若干違うっていうことが今回こう調べて分かったので、近々ね、こういった話もできたらななんて思いました。
そうだね、いや、面白いね、調査結果をありがとうございます、
は
い、
で最近なんだっけ、あのさ、新しく始まったドラマでさ、あのさ、工藤官九郎さんがさ、やってる、
あー、見てないな、
不適切ですが、なんだっけ、
不適切ですか、
あ、不適切にも程があるっていうドラマが始まったんですけど、それが結構の昭和の、昭和色を色濃く表現されたドラマで、この時代の、あのタバコ、ハイライトかな、ハイライトが170円っていうのを見て、すごい衝撃を受けて。
今いくらなの？
今ね、500円ぐらいだよね。400いくらかな。そうっていうのを見て、それ変わるよななんて思いながら。
確かにそりゃそうだよな。
で今結構 Z 世代の子ってこうブランド志向がなくなってきているというか、っていうところも若干いろいろ違ってきてるみたいなので、まあ、その辺についてもね、こうお話できたらと思いましたので、
そうですね、
まあ、次回以降、こうお期待ということで、
はい、
はい、以上 Z 世代、まあ、現役大学生に大学生のお年玉事情でした、
はい、聞けて面白かったです、
はい、自分たちはどう使ってました、ちなみに。
いや、
ちなみにですか、
私さ、大学生の時もあんまもらった記憶ないし、私貯蓄に回すほどマジでもらったことないんだよね。だから、はいはいはい、お年玉を貯蓄に回すっていう考えがあんまなかったな、例えばで、私が周りでもいたんだけど、3万5万とかもらってる子だったら確かにそれは貯蓄に回していいなって思うけど、
まあ、いくらかね、
そう、言うてもらえても私最高1万とか2万ぐらいしかいかなかったから、ぶっちゃけ周りが羨ましかった記憶ある、だからそれは親戚がみんなやっぱり日本にいて、
そうだ ね、
あの正月は絶対に集まるみたいなさ、文化があったわけじゃない、で私たちも集まれたら集まりたいわけだけど、毎年ね正月に帰るとはならなかったから、仕事があって忙しいしみたいな、でそんなもらえなかったので、貯蓄に回すだけもらえる、みんな羨ましいですよ正直。
そうだね、
だから私は使っちゃってた、
向こうにもこういうお年玉みたいな文化はある？
あ、もちろんもちろんあります。そう、その話もね、過去私のコーナーでもお年玉はこう言うんだぜみたいな話ははい、そうそうそう
ですね、うん、ということで、ちなみに私は今美容とコスメとかに使ってたかもしれない、
うん、おー、いいじゃないですか、うん、
以上みなもんの部屋でした。
はい、
さて
さてさ て, さ て, さて、
次の曲参りましょうか。
次の曲ですね、
うん、
あ、そうだ、次の曲がね、
はい、
私がねちょっと今準備がまだできておりませんでした。あ、そう、最近さ聞いて
聞くよ
アブリル・ラビンに、
うん、
ちょっとまた新しくハマったんですよ。
改めて、
改めて、でなんでかっていうと、これは、はいはい、実はね、旧ツイッター、現 X で流行ってるちょっとした動画なんですけど、見たことあるかな皆さん、猫ミームって見たことあります？
猫ミーム、
うん、猫ミームというのはあれです、猫ちゃんの動画を切り取って、
はいはいはい、
自分たちの経験とかを猫ちゃんの動画を切り抜いたものを使って、
はいはい、
こう猫ちゃん劇場を繰り広げながら、
だから CG 合成みたいにな
るね。そう、 CG 合成みたいにしながら、こうね、過去の経験をね、こう動画にしたっていうやつが流行ってるんですけど、うんうんうん、あれね、すごいこれが流れてくるんで、ちょっと今改めてハマってしまったんで、
はい、
流そうとお聞きください、はい、アブリル・ラビーンでガールフレンド。ただいまお送りしました曲はアブリル・ラビーンでガールフレンドでした。ただいまの時刻は2時45分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフです。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。さて、次のコーナーに参りたいと思います。
はい、
アンニョン、おんちゃんの韓流始めました。さて、このコーナーはですね、
はい、
私、韓国生まれ日本育ちの私おんちゃんが最近気になる、日韓の文化についてだったり、韓流エンタメについてお話ししたり、あとは韓国講座なんかをねやっていくコーナーなんですけれども、
はい、
そういえばね、今日は水曜日ですね、あ、おとといか、おとといの月曜日に、
うんうん、
今年一番初めの舞台をですね久しぶりに見てまいりました。
お、
あ、てかもうその今年の舞台始めでもありつつ、うん、
はい、
そうだね、本当に久しぶりに見に行ったんですけど、うんうんうんうん、新宿三丁目の、
新宿三丁目、
まあでも新宿三丁目と新宿二丁目のちょっと合間にあるぐらいかな、あ、うんうん、住所で言うと新宿二丁目あたりなんですけど、うんうんうん、新宿スターフィールドというね劇場でやってらっしゃる、はいはいはい、セロス緑色の目の怪物という、
うん、
はい、舞台を見てまいりました。で、そう、そういえば韓国語で舞台を見てきたよっていうのを、じゃあなんて言うんだろう、
はい、
気になる方がいるんじゃないということで、うん、さらっと言っていますと、オルマに腕ボロわっさよ。
オルマに腕ボロわっさよ。
あ、ですね、オレマニっていうのは、
オレマニ、
久しぶりに、
久しぶりに、
うん、で舞台は無で、
無で、
そう、無で、
無で、
これが舞台です。で、見てきた、あ、はい、見てきたなんで過去形だから、ポゴわっさよ、
ポゴわっさよ、
うん、見てきましたよっていう、うん、さっきポロワッソよって言っちゃったんだけど、ポロワッソよは見に今来てるよっていう現在形になっちゃうから、うんうん、過去でも私が見てきたっていう皆さんへの報告なんで、オレンマにブデポゴワッソよ、
オルマにブデパ、うん、ポゴワッソよ、
おお、素晴らしい、
ポゴワッソよ、
そうそう、ポゴワッソよ、そうそうそう、いいですね、ミラも頑張ってるのが伺えます日々頑張っていらっしゃいますね、
頑張っております。
はい、まあブデ、まあ、舞台ということで、そう、これをね知ってらっしゃる方もいるのか、無ではなんか聞いたことあるかもみたいに、
うんうん、
そういう方も多いかもしれない。なんでかっていうと、
うん、
結構 K-POP アイドルとか好きな人たちとかもさ、
うん、
自分の推しがさ韓国語喋ってる時に無でとかってよく言うからみたいな、
はいはい、
うん、まあ舞台っていうのはもちろん劇をするための舞台でもありますけど、うんうん、歌をね歌うための舞台でもあるわけじゃないですか、
はいはい、
だから 今度の舞台でとか無礼でみたいな感じの話をしてると、うん、結構聞こえてくる方もいるんじゃないかな。
はいはいはい、うん、
まあそんなこんなで久しぶりに
これからちょっと分かるかもしれないですね、うん、
あ本当じゃあ無礼をねちょっと覚えといてね。無礼舞台ですそうポゴワスよ、まあ、見てきましたよってことで、でさ、うん、そのまあ私舞台をさ、うん、結構すごい広いね、いわゆるスタジオとかではなかったんで、あ劇場ではなかったんで、割と、ね、役者の方との距離が近かったんですよ。
結構ボックスステージっぽい、うん、
そうだね、ボックスステージっぽいというよりは、まあでもなんていうんだろう、なんか表現の仕方が難しいな。まあ距離は近めです、
うんうんうんうん、
すごいなんか広くて客席となんかその舞台がめちゃくちゃ離れてるとかではないので、
はいはいはい、
客も入って最大30、40ぐらいかな。
うん、結構
そう、
うん、
こじんまりしてる感じで、
こじんまりしてる、
ね、うん、でもやっぱりね役者の方の熱量ってすごく伝わってくるんですよ、はい、そういうところってね、うんうん、だからそれがすごく良かったなって思うのと、やっぱり舞台をこう生で見られて、かつ私すごいなって思ったのが、もうみんなこのセリフ量をこれだけの1時間半という時間あるわけなんですよね、その舞台が、
はいはいはい、
その1時間半分のセリフを全部頭に叩き込んで、それをこれだけ言葉にちゃんと意味を持たせて力を持たせて演じるっていうエネルギーがすごいなと思ってね、うん、もうみんなすなんでこんなに体力あるんだろうって見てても
確かにね
不思議になるぐらい
体力もだし集中力もだし、
うん、そう集中力だよね、
その熱量もね、うん、維持しなきゃいけないし、
そうなんだよ、
暑すぎてもいけないし、ね、冷めてもいけないしという、
まさにそのね塩梅がすごくちょうどいいですよ、うんうん、いやもうこれがなあ本当に、あそう実は、
はい、
このセロスという舞台を主催されてたのが、
はい、
あの劇団アウンさん、
はいはいはい、
あの劇団 AUN って、はい、書くんですけどアルファベットで、吉田鋼太郎さんとか大塚明夫さんも劇団員でいらっしゃるんですよ。
そうなんだ。
そうでね、作品の合間にちょっと出てくる、
うんうん、
ちょっとしたボイスがあるんですよ、
はいはい、
そのボイスがね大塚明夫さんだったの。
おお、
もうどこかで聞いたことあるなこのボイスと思ってそしたら、はいはいはい、舞台が終わった後に役者の方々が、あれをやってくれたんです、アフタートーク。
あ、はいはいはい、
それで、すごくめちゃくちゃ面白かったのが、皆さん気づきましたって途中で大塚明夫さんの声聞こえたんですけど、流れたんですけど、皆さん分かんなかったですよねって言って、私も分かんなかったの、
はいはい、
でもその後聞かせてくれて、うん、実は何パターンか撮ってたんですよっていうのを聞けたんです、
うんうん、
うわすごいと思って、それもちょっとなんかいろんな意味で嬉しかった。
そうだね、
うん、こんなところで
私たちしか今聞いてないっていう状況ね。
そう私たちしかもう舞台を見に行った人しか聞けないわ、うんうん、まあね、千秋楽はもう迎えて、昨日が確か千秋楽だったので、はいはいはい、ちょっとね、今皆さんに見に行ってくださいとはね言いづらいんですけれども、うん、でも本当に舞台ってその期間だけのものだしね、生で見れて本当に良かったなというお話でした、うん、ね、オレンマに無でポ、あ、オレンマに無でポゴワスよ、
ポゴワスよ、
うん、
オレンマに無でポゴパス、ポゴワスよ、
そうチェミソスよ、面白かったです。
おうおう
はい、もうエンディングの時間がね近づいてまいりましたね。
そうなんですよ、本当に1時間いつもあっという間なんですけれども、はい、名残惜しいですが、ここで来週のお便りテーマをご紹介させていただきます。
お願いします。
来週はですね、日本アカデミー賞の優秀賞が発表されましたので、
はい、
はい、なのでその作品を含め過去の日本アカデミー賞作品でやっていきたいなと思っています。
あれ次回、
次回はそっか、まだあるか
そうだな、次回は時代物をもう一周私が持ってきますんで、はい、
そうですね、
その次の週でアカデミー賞持ってきましょう。あ、焦った、私来週、あ、いらないかな私の出番
ごめんなさい、
失礼。
はい
はい、そして我々の番組なんですけれども、ポッドキャストとあとはスタンド FM の方に過去のアーカイブを一応上げております、
はい、
今ね順番ちょっと前後しちゃってはいるんですけど、年末のカウントダウン企画でゲストをお呼びしてお話ししたトーク少しずつ上がってますので、うん、よかったら聞いてみてください。それでは、
はい、
また 次回お会いしましょう。
お会いしましょう。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでした。
また来週。